Qがお送りするアルミ iMac の内蔵マイクでボイスブログをやってみたラディオ、略して QI ラディオ。愛を求める、いいえ、愛を与えるラジオです。この番組はポッドキャストも簡単配信のシーサーブログよりお送りいたします。はいどうも、2010年1月1日付で発信の QI レイディオ10 QI レイディオ10ボリューム01、1に戻ります。毎年01から行こうかと思います。なんつうの、ファイルの名前を2桁でやってしまったので、3桁まで行ってしまうと収集がつかなくなってしまう。今までの1から99、これから先の話になってしまう99まで全部3桁に直すのは非常に手間なので、1年ごとに1に戻りますということで QI レイディオ10ボリューム1ボリューム1、パーソナリティはアルミアイマックの内蔵マイクでボイスブログをやってみた管理人の Q がお送りいたします。ということで明けました、ブログの方にもちょっと書いちゃったんだけど、とか毎回これ言ってね、ブログの方にもちょっと書いちゃったんだけど、全く自分とは無関係なような気がしないでもないのですが、血縁的にはね、うちのばあちゃんの姉さん、片山津のおばさんがいらっしゃるんですけど、っていらっしゃったんですけど、まあ今年去年に他界しまして、それをね、ばあちゃんも性が変わってるから、まあ別に正月祝ってもいっちゃいいんだろうけど、やっぱり自分の実の姉ってなるとさ、なんとなくこう気分的に喪に服したくなるんじゃないのかな。で俺もやっぱ全くさ、遥か彼方の知らない人とかだったら、知らない親戚とかだったら、まあどうだっていいんだけど、やっぱりしょっちゅう遊びに行ってたりとかして、でそこんちのおばさんとこのワンコが今我が家に来てるんだ。おばさんが入院したりなんだりする前に、あまりにも入院が多いからってうちの方に来て、でそのちょい後ぐらいに亡くなっててさ、何気にちょっとああ分かってたのかなっていう感じなんだけど、まあそういったもろもろがございまして、なんとなく俺も便乗して喪に服そうかなと思い、開けましたということで、祝辞は控えさせていただきたく思います。あれだよね、正月だからってさ、別に祝わなくてもいいじゃんねなんだっけ、一休さんかなんかでなかったっけ、なんかダメだ、仏の顔も三度までとか、違うな、地獄の沙汰も金次第じゃないしな、なんだっけ、なんかまあ1年の始まりっていうのは、まあ1年、あの世にまた1年近づいたんだよっていうことで祝うようなことじゃねえって感じでさ、こう棒切れの先端にドクロかなんかをシャレ神戸をつけて歩いてたりとかする一休さんの話があったような気がしたんだけどな、ちょっと詳しいことは忘れてしまったので、調べてググってください、ググってくださいって思い出しちゃった。今すごいね、グーグルね、てかテレビの CM でさ、やたらグーグルの CM やったってさ、テレビつけた瞬間にそれやってると、あれ俺間違えてプレステ3つけたって思うぐらいびっくりするんだけど、なんかあのなんつうの、画面がテレビの中で勝手に動いているとちょっとビクッとする、何事って思うまあ別にどうってことはないんだろうけどさ、まあググって何気にググってがだんだん一般的になりつつあるのかね、なんかすごい世の中になってきたものですよ。なんで正月の話からグーグルの話になってんのなんか俺も去年もさ、なんか正月云々とか言って、なんかなんだっけ、そう去年の今頃がやっと QI レイディオにナンバリングがついた頃だっけか、なんか始まったような気がすんな。それでなんか正月ってっていうか、お参りの仕方かなんか話してたような気がしたんだけど、まああれですよ、二礼二拍手一礼でございますよまあその辺もなんとなくやっときゃいいんだろうけどね。俺も今年さっさとっていうか、これもなんか何もかもブログに書いちゃっててさ、本当にラジオで喋っててこれ意味あんのっていう感じなんだけど、まあお参り行ってきた、本参りの方は明日なんだけど、まあ今日は犬の散歩がてらにひょっこりと見に行ってきて、すごいね、閑散としてたね誰もいなかった、誰もいないし、中の人もいなさそうだし、普通さ、賽銭箱外に置いとくじゃない、ないんだよね何なんだろう、どうしてしまったんだろう、そこまでやる気がないんだろうか、なんかまあそんな本職でやっていけるような仕事じゃないからさ、まあ何かのついでに あ、畑とかやってるついでに、まあ正月ぐらいは開けといてやるかぐらいのある種の事前事業みたいな感じなんだろうけど、まあ見事に何もなかったよなんかいつぞやかはね、夜に行った時、大晦日の夜に行った時にはまともに開いてたんだけど、まあなんかバンバン火燃えててお神酒とかもらったりなんかしてたけど、考えてみたらそうだよね、あのお神酒振る舞うのだってさ、自分のとこのお金でやってんだろうし、もしかしたらあの正月来るたびに、あの金銭的にはマイナスになってるのかもしれないね、神社さんってことをふと思った。あ、お守りとか売ってっからちょっと足しになってんのかな。まあいろいろ買ってやってあのじゃないと神社さんやっていけなくなっちゃうらしいからさまあこの辺の神社さんあんまりまあ大して神社っていう感じじゃないしね、あそこで手合わせても本当に誰も見てくれてないようなイメージしかないので、多分誰もいないんだと思うよ。ただあのしばらくねほったらかしとくと、なんかよく言う話だとさ、あのお参りする人とかがいなくなると神様もどっか行っちゃうよみたいなことをよく言うんだけど、なんとなくね、ああいうとこってしばらく通ってしばらく手合わせてるとそのうちなんか帰ってきそうな気がするんだよね。それが神様にしろなんかこう、まあ、そうでないものにしろ、まあ、あんまり良くないものは来てほしくないんだけどさ、あの辺周りに木とか多いからなんかこう自然的なもの、なんつうの、まあ、木の精霊っていうとなんかこう神社っていうのとだいぶ違う方向になってしまうけどさ、なんとなくこう植物って何か何らかの力があるような気がするんだよ。少なくとも俺植物の中でこうぼやーっとしてるととてもこう癒されるというか幸せな感じになるので、多分ね大きな木とかには何かいらっしゃると思うでなんとなくね、ああいうところでこう手とか合わせたりとかするとさ、そういう植物とかなんか自然のものからいろいろとこう集まってきてそこに居ついてくれるような気がしないでもないよああそういえばばあちゃんとこ行ってる最中にね、神棚の掃除しててね、これもブログに書いたんだけど、あの神棚のところに七福神が飾ってあって、なんとガラスケースの中に七福神が本来あるべきなんか白い人形みたいなのが7体あって、それ以外になんかこう茶褐色の人形が3体ぐらい入ってて、なんだったっけかな、なんか3種類別のものが入っててさ、それも七福神の誰かなんだけど、なんか大黒様かなんかがいたような気がするな、まあ、ちょっと詳しいことは忘れちゃったけど、まあ余分なのが3人入ってて、ばあちゃんここ十福神になってるよって言って笑ってたんだけどさでもなんとなくね、あのうちの近所の神社には何もいないようなイメージがあるんだけど、ばあちゃんとこの神棚掃除するときはね、なんかこう一声かけちゃったね、つい、なんかちょっとごめんね、ちょっと騒がしくするよって、ちょっと掃除させてもらうよって言って声かけてから掃除をし始めたな。であの辺もなんかやっぱ掃除してる最中にさ、なんとなくそこにいる何かのことを考えながら掃除しちゃうんだよ。だから多分なんつうの、そこを使う人のこととかを考えるとさ、掃除って心が行き届くっていうか、なんかさこう例えば自分の部屋とか掃除するときにさ、人から言われて掃除すると全く気が入らないじゃない。だけど自分がやろうと思って掃除したとき、例えばこの辺をこうしたいなって思ってその目的意識があって掃除するときって、なんかこうきちんとはかどるし、出来上がった結果が自分の頭の中で思い描いた通りの結果が出来上がってさ、こうふうやったぜっていう、ああいう満足した気分になるんだけど、それと同じような感覚なのかな。なんかそこにいらっしゃる、まあ、七福神なりなんなりで、こう何つうの、花立てみたいなのが置いてあったり、あとねマスが2つ置いてあってね、なんかますます繁盛みたいな意味があるのかな、よくわかんないけど、なんかますますだから2個でいいのに3個置いてあるわとか言って笑ってたけど、まあそういったもろもろのものに宿っているだろうと思われる思いみたいなものがさ、何つうの、そういうばあちゃんを守ってくれているものがここにいるんだから、こう、あ、後ろの壁とかなんかちょっとすすけてるね、ちょっと綺麗にしようかねって、でここの柱とかも、柱っていうかさ、あの神棚そのものがもう死んだじいちゃん手作りの神棚なのねおいで、あの住宅が、あれは都営だか空営だか忘れてたけど、まあ、そういう住宅地なんだけど、そこに、まあ、トンテンカンくくりつけてあって、ですごいね、手作りですっていう感じの、なんつうの、鳥居じゃないんだけど、両サイドにこう丸い、まあ、柱と呼ぶにはあまりにも細い棒のようなものが立ってて、そこからこう垂れ幕が垂れているような形で木が 削ってあるものが打ち付けてあってね、なんかあこの門みたいなやつはじいちゃんの手作りなんだとか思って、本当はさそこにあの締め縄とかあれなんていうの白いザキザキのやつああいうのとかつけてやりたいなとも思ったけど、まあ、一応ばあちゃんのところは祝っちゃいけないっていうばあちゃんの意思なので家主の意思なのでなんでそういう飾り物とかはやめといたけど、まあ掃除する時もなんかこうあじいちゃんが一生懸命つけたものだから乱暴にガシガシ拭いたりしたら折れそうだからなんかギスギス言ってるしね、だから丁寧にでも綺麗に拭いたこうとかさ、なんとなくこうあここに神様を置くんだからこう綺麗にしようとかさ、でなんかこうカビとか生えると嫌だからちょっと洗剤つけて拭いた後きちんと空拭きとかしてちょっとピカピカとさせておこうかなとか、なんかこうそういう気持ちが入る気がする。多分ねそうやってまあじいちゃんが生きてた頃とかはねそういうところもやっぱ高いところって足腰の痛いばあちゃんにはちょっとしんどい作業っていうか正直やらせたくない作業だから、あのじいさんが死んでからはやってなかったらしいんだけど、なんとなくこうそこを掃除する人の気持ちが積み重なっていってこの家を守ってるんだなって思ったら、なんとなくね俺の気持ちも一緒に積み重ねておこうかなっていう感覚になりましたなんかねああいう気持ちで掃除できるのっていうのはいいね、なんかいい気分っていうとなんか違うんだけどちょっとスッとするあのスッとする感じはあれかな、林とか森の中に入った時になんかスッとするのと同じ感覚なのかな、やっぱり何かが宿っているんだよそこにはそんな気がします。そういやさあの林の中でスッとするのってその植物うんなんていう植物そのものに宿っている何かみたいなのもあるんだろうけど、なんかね今日犬の散歩をしながら林の中歩ってる時に基本ね誰もいないんだけど、ちょっとね遠いところから子供の笑い声がやたらと聞こえててね、なんとなくさあの林の中で子供たちが遊んでてその子供の笑い声ってさきっとその林に宿るよね、なんかふとそんな気がした なんかね聞いててすごいねなんつーの綺麗な音色っていうのも違うんだけど、なんか鈴の音と同じ感じがするのかな、こう横縞なものをなんつーの跳ねのけるというか、例えば林とか森とかって木が生い茂っててあんまり太陽の光が入らなくて、で地面とかもこうキノコとか生えてきそうな感じのちょっとジメッとした感じの決して晴れやかなところ清々しいところってわけじゃないはずじゃない、なのにあんなにこうスッとするあんなに気持ちのいい環境になるっていうのは植物そのものそういうそこに生きているものたちの力もまああるんだろうけれど、そこで遊ぶ子供たちとかそういう楽しいこととかさ幸せなこととか、あとはその植物たちが普通にそこで生きていること、またその子供たちがそこで生きて成長していくっていうそういうなんて言うんだろうなプラスの物事をプラスのエネルギーみたいなものがさそこにその林全体にこう培われていくというか宿って育っていくとどまって大きくなっていくっていうことなのかなってふと思ったよいやなんとなくさ本当にこう全く人の来ない林って、あでも大丈夫かな、結構綺麗だな空気がなんかさ林って2種類あるよね、うわここなんか入りたくねえって思うなんかこうドヨーンとしたさこうなんつーの空気が滞って濁った感じのなんか嫌な感じがするなここはっていう足を踏み入れたくないような林と、なんかすごい生い茂ってて暗いんだけれどなんかあここはなんか楽しそうだ気持ちよさそうだって言ったらいい気分になるに違いないっていうさ、そういう感覚のする林と2種類あって、なんか今回ね散歩の時に出会った林はとてもいい林だったよ なんかね、見た瞬間にね、あれ どの写真、あの写真は後ろから撮った写真だから、その林に入る道の写真はね、なんかね、林の方に向かって畑道があって、畑からその林に入っていくんだけれど、後ろからね、夕日が差してて、その林の入り口の方がね、こうプワーってなんか光った感じになっててね、で奥の方はまあ当然暗いんだけれど、その暗さの中にもなんかこう重さがないというかね、なんかこうワクワクするけどスッとする、なんかちょっと怖いし、ちょっとドキドキだなっていう感じなんだけど、でもなんかきっと楽しいっていうね、そういう感覚のする、とてもいい林だったね。行ったらさ、やっぱ入った瞬間にね、鳥がバサバサって、しかもすごいでっかい鳥がバサバサってなるような林は楽しいんだよなんかね、入っても何も飛び立たずに、なんつうの、あ、でもなんか飛び立ってもね、怖い飛び立つやつもあるななんだ、難しいな。でもなんとなくね、中がこうバサバサっていうのが、こうパサパサパサっていうんじゃなくて、こううわさわさっていう、なんかうわ表っていう感じで、でなんかこう地べたにいる生き物とかもさ、こうシュルシュルってカサカサっていうんじゃなくて、こうズワズワズワっていうのうわなんかここやだっていうような感じの林っていうのが世の中にはあってさ、なんか今回出会ったところはそういうパサパサのカサカサの方だったなんか風がね、ひょーって通っていくとね、枯れ草とかがふわーって舞い上がっていってね、とにかくね、いいとこだったな。でやっぱね、俺がウキウキしてるからかな、俺がなんか、あ、この林はすごい好きな林だって、なんか歓迎されている林っていうのが分かるのかな、なんかあ、ここはいい、ここは素晴らしいぞって思ってると、犬もなんかキャッってなるなんだろう、車通りの激しい道路とかでさ、うわ車多いしなんか嫌だなって思ってると、犬もなんかちょっとこう首をギュッて縮めて、耳とかをこうへちょっとして、なんかこっちの方を恐る恐る見て、チラチラチラチラ見て、なんかちょっと怖いよっていう顔してるんだけど、俺がなんか、うわーここすっげー好きかもっていうところって、なんか犬の目がプワーって開いててね、耳もなんかふわーってなっててね、なんだそれなんかすんごい楽しそうにね、ぴょんぴょんしてる。でまあ人誰もいないから、ちょいとこれやったら怒られるんだけどね、本当はね、犬のリード首輪んとこ離して、で走っていいよってやっとくとね、すごい倒木のところを飛び越えてね、ピョーンってなってて、うわー楽しいってピヨヨヨーンってね、楽しんでたそれでわざと俺がリクリク歩いてるところで、わざとどっかで立ち止まって、ふんかふんかふんかふんか、ずっとふんかふんかやってて、で、あ、行っちゃった、急がなきゃって言って、ドワーって大ダッシュしてくんのそれでこう人のところをブワーって駆け抜けていって、でドザザーって通り抜けて、キュルって後ろを振り返って、今すごかったすごかったっていう顔をして、人の顔を見るのねあれがね、すっごい楽しそうでね、あれを見てるとなんか俺も相乗効果ですごい楽しくなるね、一緒になってピョンピョンしちゃうね。でどっかで何つうの、子供連れのお父ちゃんとかが林探検とかしてる中でバッタリ会っちゃってさ、うわってなってて、うわ俺今すんげえアホなことやってんの見られたと思って、ちょっとヘラヘラしながら、こんにちはってやって通ってて、まあ、これ言うところで言うと非常に怒られるんだけど、リード離してる状態でとにかく他の人に出会わないようにってすごい気はつけてるんだけど、やっぱバッタリ出会っちゃうと慌てて止めたりとかするけれど、基本こう、なんつうの、うちのワンコ人間には興味を示さないっていうか、どうでもいいらしくって、ワンコは大好きなんだけどね、なんか人間見かけてもふんっていう感じで、どうでもいいっていう感じでいるから、慌てて呼び寄せて、でリードつないで、でまた林のさらに奥地までリックリックしてて、でなんかね、その時点でその林が向こう側に突き抜けてるか突き抜けてるかどうか分かってないで通ってたのねなんでここで行き止まりだったらどうしようと思いながら、モサモサしてたら、向こうから人が来たから、あ、この道はどっかに繋がってるんだと思うと大喜びして、それでやっと安心して奥の方まで入って行ったりとかしてたんだけど、あれはいい林だったなんかね、中で誰かが遊んでんのかな、なんか木の切ったやつとかはね、なんつうの、防波堤みたいに並べてあって、これ何かをきっと作ってるんだろうなと思いつつ、よくわからないから、ただ、眺めて来てたりとかしたんだけれど、あれは楽しそうだな。あの木とか、誰か切ってるんだろうけどさ、切ったやつとかロープで結んでブランコとか作りたいっていう感じのね、いい秘密基地になりそうな林だった今日はね、林を3つぐらい3つ3つか その初めて通った初林と、いつも通ってるデカ林と、あとさらにもっともっといつも年中通ってるちっちゃい林との3カ所を通ってきてて、とてもいい林尽くしでした。もうなんかな、すごい楽しかったな。なんか正月だからさ、あれこれ食いすぎて、ちょっともう朝からっていうかもう昼頃だったんだけど、誰だ、なんか誰かが食い残した餅を食ってくれって言って、しょうがねえから餅あんまり食べないんだけど、今回自分の分1個と人様の分1個とで合計2個も食っちゃって、もうそんなに食えねえつもうね、朝から大量に食って、かなりこうばあちゃんとこに行っててもまた大量に食ってたりとかしたので、絶対体重増えてる体重結構多くてまだ乗ってないんだけど、絶対体重増えてるから今日は頑張って走ってきたよ。つってもまあ1時間ちょいぐらいだけどね、そんなに長く走れなかったし、あれ以上歩いてたらまた日が暮れて林の中通れなくなっちゃうから、やっぱね、やっぱ暗くなるとね、林の中は通れないね、何も見えないしね、それこそ倒木につまずいて転ぶわ今日はその時間といつもより超早めに出たからね、いろんなとこ探検できてすごい良かった。だから時間といいタイミング、その時間的なタイミングもいいし、その日の落ちる感じも良かったし、で人気の少ない感じとかも良かったし、なんか今日はタイミング的にいろいろととても良かった。もう午前中に買い物行ったのとかもなんかタイミング良かったしね。そうそう、あの前にあれブログに載っけたっけ、なんかどっか行くときにぶっ壊れたカバンの写真を載っけたような気がするんだけど、それと、まあ、似てるようで似てないんだけどさ、まあ、それと似たような感覚の、まあ、ちょっとズタッとした感じのバッグを今日午前中にばあちゃんと一緒に近所まで歩いて買い物に見て回って、今すごいね、1月1日からやってんだねああいうとこには勤めたくないなって思いながらも、正月早々から働くのやっぱきついじゃん。なんかああいうとこバイトったらしょうがないのかもしれないけどさ、なんか正月早々働いてるのってちょっとしょぼくれないなんかそこまでして働いてでも給料安いんだぜなんか悲しくなるから、ああいうところで働くの嫌だなと思いつつ、でもそういう方がいてくれるおかげで俺は正月早々からばあちゃんと一緒に買い物を楽しめたわけですが、どうもありがとうございます。勤労感謝の日にはそういう方々にも感謝しておこうと思いますまあいいバッグを見つけたんだよ。俺大概さ、こう すんごい長い間あのバッグ探してたんだよな。なんかこういうバッグないかなって言っていろんなとこ見て回って、なんかいまいちこうかけるところが短いとかさ、なんかなんつうの、どっちかと 2way っていう感じの、肩からもかけられるし、こうショルダーバッグっていうかハンドバッグっていうか、なんつうの、まあ肘かなんかに引っ掛けても置けるよみたいな、まあ、2つ掴むところがついているやつで、なんかの拍子にね、ひょこっと掴むのに、あの肩掛けじゃない方ってついてると何気に便利 でそれがついてて、肩掛けがついてて、であんまりこうピカピカせずに派手すぎずに、それで、まあ、使い勝手のいいところにファスナーがついていて、実家にそれなりにポッケとかがあって、でかっこよすぎない感じのバッグっていうの、すごい長らく探してて、なんか今回はばあちゃんと一緒だったからかな、まあ、すんなり気に入った。大概はあこれここはいいんだけどな、でもこっちがなって言って、でしょうがなく今何もないから妥協して買って結局使ってないみたいなものが結構あるんだよなんだけど今回のはなんかもう即戦力として使う気満々で買ってきました。あとコート、なんかね、いつもね犬の散歩に歩くとき用のベンチコートみたいな、なんかそういうのしかもうなくってさ、いいコートがね、なんか大昔に着てたトレンチコートみたいなやつがまあカビ生えて使えなくなって、んで秋口に着てるやつを未だになんか使ってたりとかしてさ、すげえ寒いって言いながらこの間のライブも行ってたんだけど、まああの上に羽織るものがさあったかくないと、例えば電車に乗るときとかライブハウス入るときとか中では脱がないと暑いんだよ。なんだけどなんか2枚も3枚も脱ぐと手荷物増えてめんどくさいじゃない。できれば1枚ペット脱いで腕に引っ掛けとくとか、あとライブ中なんかはね腰に巻いてキュッて締めておけるととても便利なんで、こう両手も開くしね、ジャンプもできるしねなんでそういうやつを探してたら、今回まあダウンだからね若干はモカモカしてんだけど、でもまあ普通のすげえ分厚いダウンよりかは結構薄っぺらめ で結構なんつうのシルエットがシュッとしててね、なかなかおしゃれな感じだったんで、正直さ今回ライブ行く時とかもその秋用の上っ張りを着て行っちゃったんだけど、正直 渋谷とか歩くのに犬の散歩に行くベンチコートで歩くのはちょっとなって思ってさ、まあ行っちゃうときは行っちゃうんだけどね、たかだか渋谷遊びに行くのにそんな格好つけて行くこともないかっていう感じなんだけど、まあなんとなくあのベンチコートで行くのには忍びないというか、ポッケの中にね、あの犬のうんこ入れ袋とかが入ってたりとかしてさそのままでライブ行ってたりとか前もしてたけど、あとはベンチコートはでかくて腰に巻くと邪魔っていうのがあって、今回すごい寒いさなかにプルプルしながらライブ行ってたりとかしたんで、今度はあれを着ていくぜあと残り5分だというのに、今ライブの話をしたらすごいライブの話をしたくなってしまったあのね、思い出したの、ブログの方でねタイトル忘れちゃったけど、ハモリの綺麗なやつって書いたやつは多分祝福と涙だと思う。すんごい綺麗なんだよこれ。多分ね、祝福と涙でググるとね、あのニコニコとか YouTube で聞けると思うから、ぜひ聞いてみて。本当にね、こうスーッとする、あ、もうさっきからね、今日はスーッとするばっかりよく言ってるねもう本当にこう胸の奥がスーッてすんごい綺麗に通っていくね、いいハモリなんだよあれがライブで聞けるとね、本当になんかこう聞いててね、はぁってなんかなんつうの、口元がほころんでいくって言っていいのかな、なんか正しい言い回しがちょっと怪しいんだけど、なんかこうふわってなる、あれはいいものです他にもね、ライブのやつすんごいいいやつとかいっぱいあったんだけど、なんか全体的にこうノリのいいやつをやたらと覚えていたかな。ただやっぱ綺麗なやつとかピコピコする可愛いやつとか、あのブログにも書いたけどミラクルスカイとか大好きなんだよね。 あとあのカバのやつなんだっけ、水玉のカバもうすごい久しぶりでよかったな、あれも可愛くて好きなんだよな、なんかすごいね、よかった。ちなみにね、あの今回のツアー、アジアツアーでアジア全般的に海外までちょっと行っちゃったりとかしてるんだけど、そこまで俺追いかける気はないけどね。でも今回なんかなぜかノリに任せてね、大阪と名古屋のチケットも取っちゃってるんで、あの大阪名古屋追いかけていくぜ今度こそは、てかやってくんねえかな、あのビッグバーンピンクパンダってブログにも書いちゃったんだけど、あのビッグバンダっていうところが何度聞いても俺にはピンクパンダって聞こえるんだけど、あのピンクパンダをぜひライブで聞きたい。あれは絶対燃えると思うよ。もっともっと燃えるぜって言ってるぐらいだから燃えるよきっとあれ聞きたいなってここで言ってもしょうがないんだけどさ、どっかでやってくんないかな。ぜひ聞きたいです、お願いしますあとね、ニコニコの方の歌ってみたの方の話とか全然してないんだよな。歌ってみたの方で、コメントをいただいておりますが、ポロポロと、声を褒めてくださってるコメントをただいただいております。どうもありがとうございます。歌ってみたなのに声を褒めていただいてるっていうのもどうなのかと思いますが、ありがたいです。ぜひラジオとかも聞きに来ていただけると嬉しいなあとね、歌ってみたの方で結構帰ってきてからは全然歌ってない今歌い途中のものが、なんだっけ、バッドアップルとルカルカと、メグメグ、その辺をなんか詰めていこうかなと思いつつ、いろいろ失敗こいております。なんというか脳みそがね硬くなってる時に、あのミックスとかをやってるとね、自分の下手くそさに本気でへこむね俺本当に音痴だなと思いながら、こうなんつうの、もうちょっと丁寧に音を取ろうよ自分に取ろうよっていうのもなんだけど、なんかねこう半音までいかないんだけど、4分の1音ぐらいちょっとフラットだかシャープだかよくわかんないんだけど、微妙に低かったり高かったりするんだよ。あれをもうちょっとなんとかしたいと思っておりますが、もうちょっと歌い直せあれ全部もうやだ、もうちょっと上手くなるよもっと上手くなるよということで、本日もこの辺でなんだ今29分になっちゃってちょっとわわわってしてるところです。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。当ボイスブログでは皆様のご意見ご希望ご感想はもちろん、質問相談苦情口その他もろもろ常時募集しております。コンタクトは qimac.seesaa.net qimac.seesaa.net 内の各記事コメント欄、またはトップページより入って右下に設置されておりますメールフォームをご利用ください。お便り切にお待ちしております。以上、アルミアイマックの内蔵マイクでボイスブログをやってみた管理人の Q がお送りいたしました。それじゃあまたね。